先週は創造の契約についてお伝えしました。今日、生命の契約2番目ですね。生命の契約。聖書66巻はすべてキリストのために書かれました。キリストのために書かれています。旧約は何巻でしたか？39巻。来られるキリスト、来られるキリストのために、創世記をはじめマラキまで、旧約では来られるメシア、キリストについて書かれましたね。そして新約では27巻ですね。そこには来られたキリスト、来られて十字架で全てを完了されたキリスト、そしてヨハネの黙示録がありますが、そのヨハネの黙示録は再び来られるキリスト、再臨主ですね。再臨の主として再び来られるキリスト、それが終わりの日だと思います。なので私は始まりであり終わり、アルファでありオメガだと言われました。創造が始まりがあれば地球の終わりがあるのです。それがイエス様の再臨です。聖書全体はすべてこのようにキリストのために書かれた書物です。旧約と新約はすべて辻褄が合います。旧約だけを見てはキリストの理解はできません。新約を見て合わせてみてこそ、十字架でキリストがすべてを完了されたんだというのがわかります。今日は生命の契約とありますが、先週私たちは創造の契約について御言葉を受けました。創造の契約、そこのポイントは何でしたか？創世記1章26節です。神様が私たち人間をすべてデザインされました。デザインされました。26節を見ると、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと書いてありますが、我々という単語は日本語では2回出ていますね。それは私たち人間を作られるために、この世の中のすべての万物を創造され、聖三位一体なる神様がそのようにすべてをデザインされたんですね。聖三位一体なる神様がデザインされたと。それから創世記1章27節を見ると、神様のご自身の形によって人間を創造されました。人間を神様ご自身の形として創造されました。デザインされた通りに神様が人間を創造されたのです。神様の形というのは霊的な存在であるということです。肉のみを所持しているのではなくて霊的な存在です。人間は霊と肉が分離するのを死だと言います。今皆さんが生きておられるのは霊が入っているからです。霊が去ってしまえばそれは死体です。土に帰りますね。その霊は神様と出会えたのであれば神様の国へ行き、神様に出会えなければサタンの国へ行きますが、それが天国と地獄です。そうですね、私たち人間は最も重要とされるのはこの地上において神様と出会って生きることが最高の祝福とされます。 神様と共に生きることが最高の祝福なのです。物質があるがないがっていうのは肉体的な話であって、神様から見るにそれよりももっと重要視されているのは神様が共にいるということです。創造の原理をお伝えしたのですが、木は土に根を張って生きるべきですね。その土地から離れた瞬間、干からびて死んでしまいます。鳥は空中を飛び回るべきです。よって幸せです。お魚は水の中にいるべきです。それによって幸せです。水から離れてしまえば苦しみの中で死にます。私たち人間は神様から離れたら苦痛を受けながら死ぬのです。ですから神様と出会うことが人間にとって最高の祝福、それは神様が共にいるという最高の祝福があるんですね。皆さんが何によって最も味わうべきでしょうか。神様が共におられる奥義をたくさん味わってください。それが最高の祝福です。神様が私たち人間を最高の傑作品、傑作とされました。私たち人間は神様の傑作です。隣の人を一度ご覧になってみてください。神様の傑作のように見えますか？神様の傑作なんですね。僕、先生、私ブサイクですっていう方であっても、それでも神様の傑作品です。神様の傑作として私たち人間を創造されました。なぜですか？神様がすべての万物を治めて征服せよと言われましたが、人間を万物の霊長とされたのです。世の中のすべての万物は人間に委ねられました。人間のためにある存在たちです。皆さん、すべての環境は皆さんのためにあります。すべての背景も皆さんのためにあるのです。それくらい神様が私たち人間をそのように創造されました。じゃあ人間はどれだけ貴重でしょうか。神様が私たち人間を見て本当に尊いと言いました。皆さんは尊い人たちです。皆さん、私たちよく賛美しますが、何を受けるために生まれてきましたか？大きな声で答えてみてください。あなたは何を受けるために？愛されるためにという歌がありますね。皆さん実際愛されていますか？まあ、お一人のようですね。私たちは愛されるために生まれてきた存在です。皆さん本当にたくさん愛し合ってください。本当、小言ばっかり言わないで、耳に痛いような話もしないで、いつも愛を与えることができて、また愛を受けることができる存在なので、私たち人間は神様の最高の傑作であって万物の霊長ですから、この世の中のすべての万物は皆さんのために作られたと言われました。じゃあ人間はどれだけ祝福された人間でしょうか。皆さんは最高の祝福を受けた人間であることだと信じます。最高の祝福を受けました。創世記1章28節。その祝福された人間に、世の中のすべての文化を征服して治める。文化を征服することができる祝福も神様が人間にくださいました。それは、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物をすべて支配せよと言われました。皆さん、この世の中、私と皆さんは征服して治める人たちです。皆さんが奴隷になるんじゃなくて、その物質に従っていく人ではないのです。創世記3章以降、人間のすべての考えが完全に真逆に反対に変わっちゃったのです。秩序が破かれたので、回復してください。皆さん、神様中心で生きてください。礼拝中心で生きてください。神様の御言葉、契約中心で生きるのです。それが優先となるべきです。あの人はああやるんだ、じゃなくて、あの人はあの人の信仰なので、それはモデルにはなりません。本当のモデルは、ノアのように、 そのどんな状況下であっても神様が共におられる人、神様と同行して神様の恵みを受けた人のことです、世の中がいくら堕落しても、みんなが堕落しても、世の中が優先順位がたとえ変わっていたとしても、ノアのように私と皆さんは神様の契約を握り、箱舟を作ることをします。そうですね、あの人の信仰生活はああだよって言ってあの人についていく必要はありません。あの人はモデルじゃないからです。あの人も霊的な問題が深刻です。でも人々は誰に見て、誰を見て試みに遭っていますか。人を見て試みに遭います。人を見て葛藤もします。だから自分の信仰というのがないのです。自分の契約がないということです。ですから彼らは私を誰だというのかと、イエス様が初めから信仰を始めるその時から、初版から言われました。質問されたのです。彼らは私を誰だというのかと。みんながエリアだとかエレミアだとか預言者のうちの一人だとか、すべて間違った声です。じゃああなた方は私を誰だというのか。主は生ける神の御子キリストですと。その時神様は、私は岩の上に私の教会を建てる、ハデスの門もそれには打ち勝てない、私が私の教会を私が建てる、そのように私と皆さんの信仰の土台が固く岩の上に建てられた信仰であるべきなのです。環境によって信仰が揺らいでしまう、人を見て信仰が揺らいでしまう、それはすべて偽りです。本物の信仰は揺らがないものです。なぜ？初めから岩の上に建てられたからです。私と皆さんは世の中に従うじゃなくて、世の中を征服して治めて世の中を生かす人たちです。神様がそのように私と皆さんを初めから私をそのようにデザインされ、初めから私を最高の傑作として万物の霊長として作られ、世の中のすべての文化を治めて征服することのできる祝福をくださいました。それ信じられますか？ではこのように私を創造され、神様がだから私をこの祝福の中で生きさせるために生命の契約を作られたのです。生命の契約、生命の契約、神様がエデンで人間の神様の形で人間を作られてから、すべてのこの治めて征服する祝福も与えられてから一言だけ言われました。善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、すべてをくださいましたが、神様は善悪の知識の木の実、善悪の知識の木の実、その契約を私たちにくださったのです。なんでこの善悪の木の実を作ったんでしょうか。なんで取って食べたら死んじゃうんですか。だったら初めから作らなければよかったはずなのに、なんで作られたのでしょうか。未信者だったり信仰がない人はそのような質問をします。じゃあなんで神様よりによってこの善悪の知る知識のこの木の実を作って取って食べさせて、呪い災いを受けさせて今でもこんな苦痛の中で生きるのかと。神様が全能で、神様が創造主なんでしょ。じゃあなんでこれを作ってよりによって人間にこのように苦痛を受けさせるのっていうような言い分をつける人もいるんですが、そこには答えがあります。神様は絶対主権を持っておられる方です。絶対主権者です。それを認めるのが私たち人間です。認めなければなりません、言い換えますと、神様は創造主、作られた方なんですね。私たちはその方が作られた作品なので非造物です。造物主と非造物には境界線があります。線があるのです。作った人がいれば、陶器者、陶器、器を作る人であれば自分の木に食わなければ、同じような器は同じように作ったけども、よりによって1個木に食わないからといってその1個を砕くことだってできちゃいます。 だからってそのお皿がなんで私を割ってあのお皿を割らないんですかって言うのは誰の話ですか？もう作った人の主権なので、自分が私の思いよと言うしかないのですね。造物主と非造物の関係性です。私と皆さんは 100% 非造物なので、神様の作品なので、私と皆さんは神様の絶対主権を認めなければなりません。だから善悪の知識の木をまず作られました。皆さん、日本も韓国にもサウナに行ってみると男湯、女湯ってありますね。なんで男湯と女湯があるでしょうか？自分勝手に入っちゃダメだからですよね。そうじゃないですか？そうやって真ん中に警戒線があるじゃないですか？警戒線を作っておいたのです。男が女に入ればダメだし、女が男の湯に入ってもダメですね。まあ、主人だけは入ることができますね。日本では主人が掃除をしに入ることがあるので、まあ、全裸になって主人がお話しされているのを見たことがあります。私は驚いたのです。韓国で、総会長とかが来られた時に、温泉セントについて行ってみたら、主人が真ん中にこうやって座って、両方ともご覧になっていて、僕先生たちは服も脱がずに、ちょっとやっぱ出ましょうっていう話をされていました。女性が座っていたので。ドイツに行ってみると、男女の混浴があったそうです。それで、反長老さんがそこに私たちを連れて行ってくださったことがあるんですが、入ってみると、まあ、30秒座っていると、何も無感覚になるからだと。まあ、男、女、みんな混浴だったんですが、みんな全裸で、まあ、韓国の人だけがみんな隠されていたそうで、まあ、韓国の人だけが隠され、私も隠してたんですが、目をどこに置いたらいいかわからないくらいでした。みんな、そうやって警戒線っていうのがあるので、境界線があります。韓国と北朝鮮、そうやって南北分かれていますけれども、その真ん中にも境界線がありますね。無条件に入れば銃殺されます。境界線ですから、するなと言っているのです。入るなと言っているのです。神様が私たち人間に創造者であることを認めなさいと。それが主権であるからと。これを認めることができなければ、なんで善悪の知識の木の実を作られたかもわかりません。神様の絶対主権を信じなさいと言われました。制限されたということですね。二番目。であれば、神様が私たち人間にすべて食べていいよ、すべて納めなさいと、すべて食べても構わないと、神様がそう言われたんですが、その園の中にあるすべてを食べていいと言われたのですが、一つだけは食べるなと言われたんですね。それはなんで？制限された自由。自由は自由ですが、制限された自由をくださったのです。制限されてます。そうですね。皆さん、お風呂場も全部制限されてます。そうやって南北の北朝鮮、その境界線も全部制限されています。人間もみんな自由なのですが、神様が一つだけ禁じられたのがあったのです。それは善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べたら必ず死ぬと。じゃあなんで神様制限された自由をくださいましたか？なんで食べたら死んじゃうのですか？そこには理由があります。すでに神様は、人間を創造される前、万物を創造される前、まずは霊的な世界、天使の世界を創造されました。その天使の世界ではすでに堕落した存在がいたのです。それがサタンという存在です。その存在がいたがゆえに、その存在によって天から追放されたのですが、その存在によって人間が すべての罪悪に陥れられて死んでしまうという苦痛を神様がすでにご存知だったので、まあ、サタンをじゃあ滅せればいいんじゃないのか、殺めてなくせばいいんじゃないのかというのですが、神様はすでに創造されたものだったので、その存在はただ堕落しただけなので、それがサタンの世界ですが、神様がですから人間に制限された自由をくださいました。善悪の知識の木からは取って食べてはならない、取って食べたら必ず死ぬと。私たち人間をロボットにされたのではないので、私たち人間は自由意志というものをくださったので、その自由意志がなければ人間がどれだけ束縛されていたでしょうか。神様は自由意志をくださいました。食べてもいい、食べなくてもいいって。でも取って食べたらそれは罪だと。罪の報酬、結果は必ず災いなのです。神様は私たち人間を自由さの中でも、この制限さの中でも自由をくださったというんですね。なので神様はすでに泥棒が来るということをすでに言われました。創世記の2章15節では、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを輝かさせ、またそこを守らせたと。善悪の知識の木を取って食べないようにそこを守らせていました。皆さん、車に乗って来られた方いらっしゃいますね。自動車を駐車して、ピッと、ドアを閉めましたか、閉めませんでしたか？みんな、ドア閉めたはずです。玄関出るとき、皆さん、鍵、戸締まりちゃんとされたと思います。なんで閉めるんですか？泥棒が入るかもしれないからです。ニューヨークで、キンズっていう地域に行くと黒人がたくさん暮らしています。また韓国の方もたくさん暮らしています。そこは牢屋のようです。家が牢屋のように見えます。その鉄のバリゲートみたいなものが二重に三重に本当にこう塞がってあるんですけれども、強盗が入るかもしれないからそうしています。ニューヨークの車は、そのキンズっていう地域の車は大きな鍵を挿しておくというんですね、車の中に。なんでかと言いますと、最近は車のそのタイヤを盗む人もいるようなので、それを持っていけないようにチェーンロックできるようなものを設置しておくんだということでした。なんでですか？みんな結局強盗がいるから、それを取られないために鍵を閉めるんですね。神様が窃盗、泥棒、それはサタンであり、あくまでこのような存在がすでに存在しているんだということを人間に言われました。だからその存在には騙されるなと言って守りなさいと言われました。理解できましたか？ヨハネの福音書10章1節を見ると、私が誠に誠にあなた方に告げます、他の門に入るものは窃盗であり強盗だと書いてあります。強盗するものが窃盗するものが来るから守れと言っています。ヨハネの10章8節にも、私より先に来た者、前に来た者はみんな盗人で強盗ですと言いました。10章10節には、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためだと書いてあります。エデンの園に盗人、窃盗、泥棒が来たっていうのは、エデンの園に必ず来るよっていうのを今神様が語られたのです。だから善悪の知識の木からは絶対に取って食べるなと言われました。すべてのものは食べてもいいが、それだけは食べるなと言われたのです。神様の絶対主権者である方が、 制限的な自由をくださって、その中にでもサタンという存在がいるということをすでに話されていたのです。だから結局取って食べたら必ず死ぬ。どうなりましたか？みんな取って食べちゃいました。結局は取って食べちゃいました。誰の誘惑を受けて？蛇、サタン。サタンのその誘惑によって神様が絶対に食べてはならないと言った絶対命令を破りました。それを罪だと言います。そうして神様が4番目にエデンの園で結婚制度を作られました。結婚制度、創世記1章27節28節を見ると、神様のご自身の形によって作られた人がこの世で産めよ増えよ地を満たせと、地を従えよと言ったんですが、今日で言うこの死んでいる死にゆく魂命を生かしてイエス様を信じる人によって満たしなさいと。そうですね。だから神様が家庭を作られました。今国々ごと大変ですね。子供たちがいないので少子高齢化で結婚が遅くなったり、子供たちがいなくなったりで高齢化時代を迎えて10年20年30年って進めば、その国はもう力がないので、高台がいないということで、まあ、戦争が起きたと言ったら負けるしかないです。今全世界が大騒ぎです。世の中でも高台がいなければこうやって騒ぎ立てるんですね。今日この世の中で誰が多くいるべきですか？イエスを信じ神様の子供が満ち満ちるべきなのです。私と皆さんを産めよ増えよ、地を満たせ地を従いよというのは、それは伝道であり宣教です。神様が私と皆さんによって全ての多くの命を生かすことを願われています。伝道者であることを願われています。全ての民族が偶像を捨てて神様に立ち返る、その御言葉を伝える使命者がたくさん立ち上がることを願われています。それが私たち人間が結婚する祝福です。よく食べてよく生きるため、幸せになるためではなくて、命を生かすためにです。伝道のため。だから伝道する家庭は神様が責任取られて祝福されます。宣教する家庭は神様が祝福され、全てを責任取られます。そのものすごい祝福が秘められてます。でも人間に創世記3章の事件が来たんですね。創世記3章の事件は本当に恐ろしい事件です。取って食べるな。今日私と皆さんは善悪の知識の木の実を見ましたか？食べましたか？見ましたか？見ませんでしたか？返事ができませんね。見ましたか？見ませんでしたか？見たこともないという人もいるでしょう。食べましたか？食べませんでしたか？味も味わえていないんだと言うかもしれませんが、でも教会に来てみたらみんな罪人だと言われたと。みんな罪人だと。味も味わってない人に向かって罪人だと言っていると。見たこともないのに、見学もしたことない、どういう形かもわからないのに、みんなが罪人だと、どういうことですか？代表性を意味します。人類の代表、人間の代表が誰でしたか？アダムです。アダムとエヴァですね。代表性です。皆さん、オリンピック競技会があったとして、サッカー選手は11人ですね。フィールドに出たとして11人って誰のことを意味しますか？みんなその国の国家の代表として選手が立っているので、もし4冠になったって言ったら、まあ、大韓民国が4冠、4位まで入ったと言うんですね。じゃあその11人は 韓国の代表だったので韓国が入ったと言えるんですが、それが代表性です。アダムは人類の代表でした。人間、アダムが犯罪したことによって全ての人間が犯罪を犯したと、罪を犯したと神様がそうやって指摘されたのです。代表性なので、皆さん味わってないです、見たことないですって言っても罪人です。なぜ？私たち人間の先祖はアダムですから。そうですね、アダムという名前の意味は男という意味です。エヴァは女という意味があります。単語そのものがそうです。だから男の代表、女の代表ですね。代表が罪を犯したのです。そうでしたね。代表性です。聖書ではそう言いました。ローマの3章10節では、何とありますか？義人はいない、一人もいない。義人はいない、一人もいないだと。何？代表が罪を犯したので、その後に生まれたすべての人間も罪人であると。ローマの3章23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、そこにはすべての人とは書いてあります。なんで代表であったアダムが罪を犯したので、アダムの子孫の系図の中で生まれたすべての人間は罪人です。ローマの6章23節には、罪から来る報酬は死です。それを現在だと言います。私と皆さん、善悪の知識の木の実を見たこともなければ、味わったこともありませんが、人類の代表であったアダムとエバが罪を犯したことによって、それが遺伝としてきたんですね。遺伝されたのです。だから、誰であってもみんなこの原罪を持って生まれてきました。だから罪人なのです。じゃあもう一度再び質問しましょう。皆さん、善悪の知識の実見ましたか、見ませんでしたか、食べましたか、食べませんでしたか。返事がないですね。確信がないのでしょうか。私たちはその善悪の知識の実を見たものであって食べたものです。だから私が罪人になったのです。だから私にキリストが必要なのです。皆さんが食べてない、見てないって言っちゃったら、キリスト必要ないってことです。なんで？代表が罪を犯したっていうことを、それが私にまで遺伝されたというのであれば、私にあるものなのに、すべての人間は、この代表性の中で生まれてきた存在なので、人間って系図があるじゃないですか。系図を遡っていけば、神様ご自身の形で作られた初めの人間、アダムとエバが出てきます。そうですね。だからダーウィンが言うその進化論は間違ってます。なんで？科学が今説明しているじゃないですか。科学が証明しています。DNA は変えられないと。ですね。DNA を調査すれば出てくると。だから進化論って間違ってます。でも人々はそれをみんな信じてました。なんで？神様を信じさせないために作られたそういうものなのに、神様という存在をなくすためにニューエイジ、フリーメイソン、ユダヤ人、絶対に神様信じません。キリストを信じません。ですが、皆さんが本当にイエス・キリストを信じて救われたというのは最高の祝福です。創価学会でもなく、幸福の科学でもなく、救いを受けた人がここに座って神様に礼拝を捧げること自体が本当に祝福なことです。皆さん、隣の人と挨拶しましょう。おめでとうございます。救われたことをお祝いします。 麻布福音教会に来られたことをお祝いします。本当にお祝いいたします。皆さん、私たちが信仰生活を、原理を知って、根本を知って、正しく知って信仰生活をするべきであって、無条件に教会に通う、救われたっていうのは、どうやって救われたのって聞いたら説明もできないくせに、じゃあそれは信仰生活と言えるでしょうか。生徒たちは大半がそのような風にイエス様を信じてます。だからなんで現場で御言葉運動するべきなのかというのは分からせるためです。教えてあげてください。現在のせいでこうなったよと。人間にとって創世記3章の事件は、アダムとエバが取って食べたら必ず死ぬって言われたその契約を破棄したと、破ってしまったと。サタンによってそうなりましたが、だから全ての人間は罪人であると。救われなければならない存在になりました。だから、その存在は、黙示録12章9節には、その存在のことを悪魔とも呼ばれ、サタンとも呼ばれ、古い蛇って言ったんですね。古い蛇は旧約で、アダムとエバにその時に現れた初めの蛇です。それを騙した時に現れた使われた蛇、それを古い蛇と言いますが、結局は完全に悪魔に囚われたと。それで罪を犯させて神様から離れ、この三つの罪を犯させたんですね。すべての罪の、この創世記三章はすべての罪の始まりです。すべての罪の始まり。皆さん、この地球上で罪を犯してない人は一人もいません。救われたとしても、私と皆さんは瞬間瞬間、多くの罪を犯しています。倫理道徳的な罪ではありません。神様を知らない罪が最も大きな罪です。神様がいないというのが最も大きな罪です。神様信じない、神様いなくてもいいというのが最高の罪です。だからヨハネの福音書を見ると、すでに裁きを受けたと書いてあります。だから死んだら直ちにサタンの国地獄に行くのです。それが最も恐ろしい罪です。あの人は騙しています。詐欺師です。嘘を偽りを言っていますというのは当然そうなっています。人間として生まれたならばみんなそうなっちゃうのは当然です。なんで？福音を持っている私と皆さんだってそういう罪を犯すじゃないですか。でも神様が皆さんをそういう罪を再び犯さなくてもいいようにと私たちを救われたのか、そういうわけではありません。たとえそういう罪を犯すと分かっていたとしても神様が私たちを救われました。それが神様の恵みです。恵みを受けた人。イエスを信じたら罪を犯さないべきですか？犯したことのない人は挙手って言ったら難しいので足を上げてください。私も犯します。私も気分悪かったら表現します。私だって悪口言います。え、牧師先生がって。私幼い時、牧師先生はトイレも行かないと思ってました。とても聖なる存在だと思ってたので。でも田舎の牧師先生はおトイレによく行かれていました。自分、生徒たちの前でおならもされて。でも私は牧師というのは本当に聖なる清く、清い存在だと思っていたので。でも義人はいない、一人もいないと。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、罪の報酬に来るものは死だと。だから私やあなたって言うことはありません。私と皆さん 100% 毎日毎日キリストが必要です。本当にキリストが必要です。弱ければ弱いほど、罪を犯せば犯すほど、私たちはさらにキリストが必要です。皆さん。皆さんの努力で熱心で、良心を持って生きようというのはもっとイライラさせます。もっとストレスです。罪を犯したら良心的に引っかかってずっと押さえつけられて、皆さんは自由であってください。解放されてください。 戦えます。嘘でも言うことだってあります。どんな罪も犯すことだってあります。だけど救われた私が変化されなければならないのです。聖化されていかなければなりません。なんで？福音に傷ついちゃうから、伝道に傷ついちゃうから。多くの人伝道するのに私が傷を与えてしまうかもしれないから、私たちは自制節制するんですね。自制も神様のその恵みの賜物です。その自制も恵みであって、私たちの属性はもう罪があるので、まあ、人間の属性がもともと創世記3章でしたから、運命がそうです。創世記3章で、お坊さんは山で本当に瞑想をされて真面目に良い人になろうとしますね。あるお坊さんはとても有名なお坊さんなんですが、政界の政治界での争い事があるときに悪口を言われたのですが、未信者もこんな怖いことを言うんだなっていうくらいの恐ろしい悪口を言われていて、瞑想してもそうなんだなと感じました。偽人はいない、一人もいないと。すべての人が罪を犯したので、すでに神様のその栄誉を受けることができないのです。だから私たちは誰の皆によって可能なのか、キリストの皆です。解放ができて自由も受けられる、それはキリストの皆のみにあります。皆さんが勝利されるように願います。結論です。だから神様が私たちにそのような問題の中で罪によって呪い災いを受けてサタンの下で地獄に行くしかないような私たちに、この問題を解決されるために恵みの契約をくださいました。恵みの契約をくださいました。それは初めから与えられました。アダムとエバが罪を犯した瞬間から神様が尋ねられて、初めからくださいました。それが創世記3章15節です。女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く、それが最初の福音です。原始福音です。最初の福音、原色福音、女の子孫が蛇の頭を踏み砕くと、打ち砕くと言われたのです。それが第一ヨハネ3章8節、神の御子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためと書いてありますね。そうでしょう。初めから神様は私たちに罪を犯したんだなと言って、アダムとエバはいつも何をしていましたか。一軸の木の実、木の葉によって恥ずかしいところすべて隠しました。でも神様は尋ねられて、アダムよ、あなたはどこにいるのかと聞かれました。私はここに隠れていますと。でも隠れるんですね、ずっと。私は裸なのでと。私は隠れていますと。その時に神様が直接羊をほふって、その皮の服を着させてくださいました。皮の服着させたって言うんですけれども、その皮の洋服は犠牲を意味します。あのアダムの罪ゆえにその羊が犠牲した。だから神様の御前に出るときは、罪人はいつも子羊の血を持って出るのです。血を持って出なければならないのです。犠牲なので。それは何を意味しますか。キリストを意味します。十字架で何も罪のないキリストが来られて死なれるべきっていう、そのキリストを意味するのです。だから旧約では神様の御前に出るたびに何を持って出ましたか。血の生贄を持ってきました。羊が私の代わりに犠牲した。それを最も本当に体験したのがイサクです。モリアの山の祭壇で生贄として捧げなさいと、アブラームが紐で縛って祭壇に乗っけて首を取ろうとしたときに、神様アブラームの信仰をご覧になって、あの罠に引っかかってお羊を連れてきて、イサクの代わりに捧げなさい、 イサクはこの地に、お父さんが100歳で生まれて、その時生まれてきたばかりの、それくらいのことしかなかったのに罪を犯したと言うんですね。倫理道徳の罪を一個も犯してないと言ったとしても、死なないといけないのです。現在ゆえに。私たちはイサクを通して何を学びましたか？人間は何も罪がないように見えても、あ、死んじゃうんだ。現在ゆえに死ぬんだ。死ななければならないあのイサクのために神様はお羊を準備されたんだ。今日私が死ぬべきだったのに、キリストが私の代わりに十字架で死なれたんだ。ですよね。それが恵みです。恵みの福音を悟りました。だからアベルは創世記4章4節で、アベルはいつも羊のウイゴの中から、それも最上のものから神様に捧げたんですね。私たちも今日キリストが覗かれた礼拝はすべて宗教です。牧師先生の説教の中でキリストって出てこない説教は宗教の説教です。命がないからです。皆さん、キリストを話してください。今日私と皆さんは、先ほどもお伝えしましたが、アベルはこの創世記3章15節を握ったので、それによって礼拝を捧げました。私と皆さんも死ぬその日まで、イエス様が再臨されるその日まで、何をもって礼拝をするのか、ただキリストを握って生きるのです。それが血の契約です。よって神様と出会えます。よって全てのサタンの呪いから抜け出られることができます。ただキリストを握ってこそ、皆さん、私の運命から抜け出ます。キリストでなければ神様と出会う道じゃないので、キリストがない信仰は全て宗教です。皆さん、創世記22章13節、イサクの代わりにお羊、出エジプト記を見ると、中2章1から14節では、出エジプト記3章18節にあったその子羊の血を門中に塗った時に、その400年の奴隷生活が抜け出たんですね。血の契約を握ったのです。ヨハネの1章29節では、ヨハネがこのイエス様がキリストとして来られることをあらかじめ来て、あらかじめ生まれて道を開いたのです。道を磨きました。すべての人の罪を背負われて、まあ、子羊が盗撮場に連れてかれて殺されるように、このパプテスマヨハネが来て最初に叫んだんですね。悔い改めなさい、御国が近づいたからと。それは、すべての罪を持っているすべての人間は、キリストが来られたからキリストを信じなさいということでした。それが伝道です。それが宣教です。そう叫ぶことができる人をいっぱい立たせるのが弟子運動です。高台たちがこの時代の中でその奥義を叫ぶことができる、そのようなレムナント運動をしなければなりません。ですから皆さんが毎日創造の契約、今日は生命の契約、来週はまた契約シリーズで進んでいくんですけれども、こういうのを皆さんがちゃんと整理されてください。それで会う未信者に聖書的に伝えてください。なんでイエスを信じるべきか、無条件に教会おいでよ、恵み受けてみようよ、あなたの問題解決されるんだってよって言うんじゃなくて、段階踏んで教えてください。理解できるように、わかるように。それで、この契約が何であるのか握らないと、本当に救われることはないっていうくらい。それによって後に岩の上に建てられた教会になります。何が揺れていても、その信仰だけは揺らぎません。私たちの教会は、この先、皆さんにこの刻印をして、この根を下ろさせて、この体質にならせるようにしますから、皆さん自らが未信者にあって伝道ができるくらい、個人化させますので、 こういう御言葉を上手に整理して、未信者は質問も多いと思います。さっき言ったように、なんで神様はサタンを殺さないで生かしておいたのとか、ちょっとおかしなこと言うかもしれませんが、それはわからないからそう言っているので、聖書的な答えをあげてください。誠に神様の絶対主権、代表性、こういうものを伝えて自由意志が与えられたが、神様はその中でも制限された自由をくださったと、制限されていたんだと、そういうのも話してあげてください。よって理解ができて、神様を絶対に信じないといけないんだっていう答えが出てきます。そうなるように主の御名によって祝福します。お祈りします。神様、感謝します。一部礼拝を通して生命の契約の御言葉をくださり感謝します。今日この御言葉をしっかり私たちが信じ、知って、この奥義を悟って、未信者を生かす伝道者となれるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。